今日は第一ペテロの4章です。このところには主の御心に従うということが記されてあります。一節のところに、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいという言葉が出てきています。武装する、非常にかなり強い言葉であるわけです。キリストと同じ心構えということがあるんですけれども、なぜか、それはこの世においては戦いがあるということであるわけです。それは血肉の戦いではなくて霊の戦いである。キリストは肉において苦しみを受けられた。そのことは十字架を意味しているわけです。私たちもまた苦しみに遭うということがあるので、神様は私たちにこのキリストの心構えを自分自身の、まあ、言うなれば戦いの武器として、それを身につけて、そしてまたこのさまざまな試みや困難に勝利をしていくということであるわけです。第一の問題というのはこの2節に出てきますけれども、この人間の欲望というものがあるわけです。3節には公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、律法に反する偶像礼拝などにふけるということが出てくるわけですけれども、まさにそれはもう人間の欲望であり、言うなれば私たちはキリストを信じる以前はまさにその欲望に支配され、そしてまたやがては滅びに向かうものであった。しかしキリストの十字架によってその罪が許されて、私たちは神の子として生きているわけです。私たちはこの世には生きています。しかし私たちはこの世のものに染まってはならないということです。水は、船は水の上に浮かんでいますけれども、しかしもしその水が船の中に入ってきたら船は沈没してしまうわけです。私たちの心の中にもこの世の人たちと同じような欲望で心が満たされてしまうならば、私たちはもうこの世にどっぷりと浸かってしまい、はまってしまい、そしてまた私たちは神様が願っておられるっていうような生き方はできなくなってしまう。そして重要なことは五節のところに、この裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになりますっていう言葉があるわけです。私たちはやがて死ぬ時があります。そして神の前に申し開きをしなければならない。なぜあの時あんなことをしたのか、私たちは神様の前にはっきりと言わなければならない時が来るわけです。私たちは欲望に打ち勝っていかなければいけない。そしてまた神様はやがて報いてくださるということがあるわけです。7節に万物の終わりが近づきましたという言葉があるわけですけれども、もうこの世っていうのは終わりに向かっていっているわけです。後戻りすることはできないし、またとどめることはできない。やがては私たちは神の前に出なければいけないわけです。ですから心を整え身を慎みなさいとあるわけです。神様はご自分の御心を神の子である私たちが行うことを願っておられます。8節からそしてまた10節とこの互いにという言葉が3つ出てます。8節に互いに熱心に愛し合いなさい、9節には互いにもてなし合いなさい、10節には互いに使い合いなさいという言葉が出てきているわけですけれども、私たちはキリストの十字架によって罪が許された、神に愛されている、その愛をもって私たちはお互いになすべきことがこのところに記されてあるわけです。そしてそれは目的があるということです。11節の中頃に、すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。ですから私たちが互いに愛する、そして笛を言わないでもてなし合う、そして賜物を用いて互いに使い合うというのは、このキリストを通して神が崇められる そのことが目的であるわけです。私たちは愛のないものです。そしてまた自分のことしか考えない。人をもてなすっていうのは難しい。そして使えるっていうこともできない。しかしキリストが命を捨ててくださり、私たちを愛してくださる。ですから私たちは祈らなければならないわけですけれども、キリストの御名によって祈るときに互いに愛することも、もてなし合うことも、また使えることも可能になってくるということであるわけです。ですからクリスチャンの生涯は何かというと、もうキリストが全てである。そしてまたキリストの御心に私たちが従うということであるわけです。12節には試練ということが出てきます。なんで試練が出てくるんだろうか。13節にキリストの苦難に預かるという言葉が出てくるわけです。私たちは苦難に預からなければ本当の喜びっていうのは分からないわけです。毎日がもう平凡で、もう物に満ち溢れている。おそらく感謝っていうことはなくなってくるでしょうし、また喜びもなくなってくる。しかし試練に遭うということによって自分の無力さが分かり、そしてまたこのイエス様が愛してくださっておられる、本当に自分を許し受け入れ、そしてまたご自身の栄光を表してくださる、そのことが実はこの苦難を通して喜びに変えられていく、その喜びの素晴らしさが分かるということです。やがての時にはこのキリストの栄光が現れると13節にあるわけですけども、その時に歓喜にあふれて喜ぶ、これはもうものすごい喜びであるわけですけれども、私たちはその栄光に預かることができるということであるわけです。そしてこの世にはさまざまな悪がありますけれども、15節にそうしたこの世の悪のことが出てきます。その中には他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさいということがあるわけです。ですから私たちは下手に人の中に邪魔して入っていってしまうようなものであってはならない。その人はその人として神様の前に申し開きをしなければいけないわけですし、また私たちは人と神の間に入るということはできないわけです。それが干渉するということであるわけです。私たちは干渉してはいけないんですけれども、取りなしの祈りをすることができる。背後にあってその神様の御旨がその人の心の中にもなるようにということを私たちは祈ることができるということであるわけです。私たちはこの世の中にあってさまざまな苦しみを受けるわけですけれども、16節には恥じることはないと、かえってこのことの上に神を崇めなさいとあるわけです。私たちは信仰の上に苦しみを受ける、それは恥ずべきことではないわけです。私たちはイエス様もまたこの地上において肉の苦しみを受けられたと、一番最初に出てきたようにイエス様と共に苦しみに遭うということは、これはもう神様の御心であるわけです。そしてそういう中にあっても私たちは19節に出てくる、神の御心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。ですから私たちは真実な創造者、まことの絶対的な神様に自分の魂を委ねていく、それがもう御心であるわけです。イエス様はこの父なる神様の御心に従い通して自ら罪を犯されませんでしたけれども、私たちの罪を許すために十字架にかかって命を捨ててくださった。私たちはそのことを覚えて全てをこの創造者に自分の魂を委ねるものとさせていただきたいと思います。